京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、私ゆうたろうと、
はい、みきちゃんとも
う一人、
はい、今日は
田中です。
はい、ノルウェーゼミのメンバーです。
はい、
次回ノルウェーゼミは6月17日日曜日にあります。場所はいつもと同じ府立大学です。
はい、
また来てみてください。昼からの1時半からです。よろしくお願いします。
お待ちしてます。
今日は何の話しようかなと思ってたら、もうかれこれ1年になるんやなと。
あ、そうですね。
何がや、
ね、はい、今日はそのゲストのお話をしていただくためにその田中さんに来ていただきましたが、
はい
はい、
もうとんでもない法律ができて、共謀罪いうやつやね。
そうです ね、はい、去年の6月15日に、強行採決されてしまいました。
もう忘れてる人もあるんちゃうやろうか。そんなことない。
まあね、やっぱりちゃんと意識してる人は意識してるけれども、やっぱりちょっと忘れっぽい、ね、日本人はちょっと忘れてるかなという人も中にはいてると思いますが、
ね、ずいぶん僕からしたら悪どい法律やと思うんやけど、
恐ろしい恐ろしい、ね、本当に、
それがね、やっぱり僕らの勉強してノルウェーにもあると、共謀罪自体は ね、
うん、
でもちょっと中身が違うみたい、
そうなんです。
それを今日お越しの田中さんにね、説明してもらおうと思うんやけど、
それ&それ の、企画の講演会もねあるんで、
そう、これを言っとかないとダメよね、
は
い、
まずは、はい、
5月28日月曜日午後の6時30分開始で、場所が京都教育文化センター、みんないわゆる教文センター言ってるとこやね、
京大病院の南側にあります。
そう、
はい、
丸太町通りの一本の紙、一本紙やね、
そうですそうです。
で、東山通りと川端通りのちょうど中間ぐらい、
そうですね、
京大病院の南側に、
はい、
そうですね、通り見えちゃうしね、
はい、
割と分かりやすい、
そうです、
はい、そこであります。
はい、
その時の講師がなんていうのこの人、
新倉治先生です。
はい、青山学院大学名誉教授という方です。この人に来てもらって参加費が700円、それほど高くないね。それでお勉強しようという会があります。5月28日です。5日後ぐらいな、
そうですね、はい、まあ、その題、表題が北欧福祉社会の今、ノルウェーと日本の共謀罪というような、はい、表題になってますが、はい、まあ、ちょっと今日はね、そのことも交えて、まあ、共謀罪ってね、やっぱりちょっとまたね、忘れかけていることをまたちょっと頭ちょっとねツンツンツンと、はい、
まあ、
叩いて、
田中さんもうよう分からないし、説明してよ、
ああそうですね、私もですね、ノルウェーゼミに参加させていただいてですね、去年この共謀罪が話題になった時に、まあ、ノルウェーでもその共謀罪があるということで言われて、まあ、ノルウェーはね、日本とは全然違うですね、もう例えば報道の自由度ランキングでも世界一位というようなね、まあ、言ったら自由度の高い国で、まあ、どんな共謀罪があるんやろうと、で日本のとはちょっと違うやろうというふうに思ったんですね。で、日本はその逃走としているその共謀罪っていうのは国連からも、まあ、プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがあるっていうことで問題だって言われた、まあ、ところなんです。で、ノルウェーはまあそういうこと言われてるわけではないのでね、だからどう違うんだろうっていうことがまずこの企画をすることの一番最初の疑問というかだったんです。で、それでいろいろですね、京大の高山先生だとかにご紹介いただいてですね、この新倉先生をお呼びすることになったんですけど、この新倉先生はこの日本国際法律家協会、っていうような、まあ、法律の中でも国際派、今もですね海外に行っておられるんですけれどもの方で、とっても国際情勢に詳しい方でお呼びすることができたんです。で、まあ、簡単に一言で言ってしまうと、まあ、ノルウェーは共謀罪って言っても、まあ、経済テロっていうことで創設されたっていうことでね、まあ、ノルウェーの学者の方なんかも、その日本の共謀罪と同じようにされては困ると、全然ちゃいますよということで、まあ、言われてますし、で、またですね、何が違うかって言ったら、ノルウェーではその権力の横暴というか、警察が好き勝手にはできませんよということになってるんです。 あの EOS 委員会っていうのがあって、あの例えば盗聴するにしても日本だったら勝手に警察がもういつ誰のことをしてるかわからんっていうような状態だけど、ノルウェーでは先にその委員会にその盗聴しますよっていうことで許可を得て、でその上でして、でそれで結果こうでしたよっていうことを報告しないといけないんです。でそれが第三者機関ということで国会も関わった、まあ、機関でされてるということで、あのノルウェーだけじゃなくってね、あの共謀罪があるなしに関わらず、そのやっぱり警察のやってることを監視できるっていうことが、やっぱ世界各国いろんな形でですねあるっていうことで、まあ、そういったこともそのノルウェーがこの自由な国、報道の自由でも何でも あるような、まあ、国を作っている要件の一つかなっていうふうに私は思いました。
うんうん、ですね、でも共謀罪といったらなんかもう冤罪を、うん、生むっていうようなところでやっぱり多くの、ね、人が反対をしたって、でもそれでも強行採決されてしまったっていうような、ね、ところのこと、やっぱりね、うん、今、まあ、成立はしているけれどもそこのところ、うん、やっぱ国民はしっかりとその怖さ、ね、いつ何時自分の、ね、身にもね、でもうそんな全然私そんなようなことね、悪いことも何も心身し大丈夫とかってね、うん、多くの国民が思っているかと思うんですですが、
うん、なかなかですね、みんなねこう自分とは関係のないところっていうふうに思ってるけど、うん、例えば盗聴するって言っても、例えば A さんを盗聴してても A さんにいろんなことで関わるわけで、その A さんもそのなんか社会運動をねやってて、それだけじゃなくって子供もいればおじいちゃんおばあちゃんもいるからね、いろんな形の方とお電話するわけですよ。でそういうようなことが全部盗聴されることになるし、アメリカでねそういうことをやっておられたスノーデンって方がもうバラしましたけれども、映画にもなってますけど、もう日本の国の国民みんなの盗聴しようと思ったらできるだけの、まあ、言ったら機械というか技術っていうのはもうあるっていうふうに言われてます。だからみんなが対象でね、
うん、そうです。
で私なんかもこの共謀罪にね関係する前からの、まあ、事件ですけれども、大垣なんかでも風力発電に反対したっていう、まあ、地域の人たちが低周波とかいろんな健康被害で心配されて、そんなことだけでもですね、うん、やっぱし捜査の対象になって、だからいつなんか近所の家がマンションに建て替わるから日照権が問題やからとか、そんなもうどこの誰が関わるかわからんこと、そんなことも全てがこうやっぱし対象になってくるので、うん、私とは関係ありませんっていう方っていうのは、うん、まあいない、うん、で国会でもね一般市民は関係ありませんって言われたけど、一般市民はって言っても一般市民って誰ですかってね、うん、線引くのは難しいし、うん、別にそういう規定が本当にあるわけではないわけでね、うん、だから本当にいつ誰が何時関わるかは分かりませんっていうことなんです。だからさっき国連も反対してるって言われたけど、日本の弁護士会もねもうずっと反対してるんです。去年成立しましたけど、過去に3回国会に提出されて3回廃案になってるんですけど、その都度日弁連もこれはダメですよっていうことで言われてるのでね、私なんかも これを話すときには私らだけが反対してるんじゃないんですよ、国連も問題言ってますよ、日弁連もずっと反対してますよっていうこともね一緒にお話しさせていただいてます。
要はあれやろ、政府とか権力者から見て都合の悪い人をどないと電話して反対者に仕立て上げることができる法律なんやな。
そうですね、
ね、
う
ん、まあ、こじつけでも何でもいいわけや、うん、それを監視する新たな機関ってなかって、うん、権力、国家権力の下で警察やらが何ぼでも あんたこれと関わってるやろってね、うん、共謀してるやろってね、でっち上げてでも犯罪者に仕立て上げていって捕らえたりすることができる怖い法律やな確か、うん、という僕は認識なんやけど、
そうなんですよ。今まではねそれでもこう、うん、まあそのでっち上げはあるんですけれども、こう何か事件が起こってからしか逮捕っていうのはできなかったんやけど、これは
企画した段階でもも
うなんか計画したやろっていう、
そうそうそう、
なんかことで、うん、その準備行為っていうんですけど、その準備行為がね、うん、例えば銀行に行って って、うん、その ATM でお金を下ろしましたって、うん、家のね、うん、そのお野菜買うお金を下ろしたかもわからんのに、うん、その共謀するためのお金を下ろしたやろ
うって、うん、ご資金を出したやろうと、うんうん、何とでも言えるわけ、
ね、そうなるからね、うん、だから本当にそういうふうに言われたら、うん、もうなかなかね、だからやっぱし基本はちゃんと何か暴力でも何でも起こってからっていうことだし、うん、で例えば殺人未遂とかそんなんでもよく言うけれども、別に未遂罪とかそういうふうなものもねあるんはあるんですよ、うんうん、だから別に今までもこの共謀罪っていうことじゃなくっても、うん、本当に犯罪が起ころうとしたりとかする状況であれば、うん、罰することはできたわけですよ、うんうん、だからこれをわざわざその作って日本のその刑法の体系をもう根底から変えるっていうことをする必要はないっていうのが、うんうん、ね、うん、日弁連の主張なんですけれども、ね、
だってある意味こんな共謀罪作らなくったって、オウム真理教の事件覚えてますよね、うん、あれだってこんなわざわざね仰々しい共謀罪なんか作らなくてももっと早い段階、うん、ね、まあ、それこそ坂本、ね、弁護士さんのね、うん、ね、親子がいなくなったっていうあの時点でもうすぐね捜査入ろう思ってたら入れれる、うん、ね、そんなような、ね、今のこの日本のシステムですし、うん、ね、もう今のそのシステムさえね活用したらもうこんな仰々しいね、うん、共謀罪なんて、うん、でもそれを持ってれば今ゆうたろうくんが言われたようなところのことがまあね、
だからね、うん、従来の法律でも十分いけたのにわざわざこれを無理してでも作るんやからね、うん、作りたい意図があるわけやんか、うん、ね、これを利用してやな、うん、取り締まろうというね、
うん、うん、だから、ね、みんながやっぱし関心を持って、まあ、どんな、ね、ことがやられていこうとしてるのかっていうこととやっぱしその名前が、ね、似てたりとかしててもでも中身は全然違うよっていうような、ね、うん、ノルウェーのこととか、うん、そういうふうなことをこう
だからその
みんなで知ったら ね、
うん、国によって名前は一緒でも、ね、うん、内容が違うわけやん、うん、だから日本もあるしノルウェーでも共謀罪はあるんやでって言ってしまったら、うんうん、ノルウェーがやってるぐらいしまあいいんかなとか、うん、そういうんなんじゃないよ ね、内容がね、うん、ずいぶん違うんで、うん、どういうの、それを公平かという取り締まるような取り締まるじゃないわ、ちゃんと審査するような機関があるとこがね、うん、そういうの辺が問題よね、うん、ものすごく、
うん、まあ、だからそういうようなところをね、うん、ぜひともみんなでね勉強して、うん、なかなかね日本の警察がみんなは全てやと思ってるけど、うん、いや世界では違うんですよっていうことで、うん、どうしたら本当にみんながね柔軟発言もできる、まあ、国になっていくんかっていうことを、うん、みんな考えていけたらいいなと思って、うん、学習会してます、うんうん、
はい、ね、学習会は5月の28日月曜日6時30分からです、
うん、ちょっとねこの問い合わせ先も、はいはい、この田中さんのこちらの、ね、電話番号そしてファックス番号ちょっとお伝えさせてもらいますね、はいはい、075-236-286 ごめんなさいね286-3177、はい、田中さん宛てです、はい、この主催というのがグローバルジャスティス
研究会
で研究会、ね、はい、いろんな、ね、研究をされているんですね、はいはい、はい、では、またこの続きはまた次回も、はい、ぜひ田中さん来てくださいね、
はい、また学習会の報告したいと思います、
はい、お待ちしてます、
はいはい、
この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。